みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会西名周平先生にお話を伺いします。西名先生は尼崎市で西名内科糖尿病内分泌クリニックを開業されています。西名先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
今日西名先生にはメディカルダイエットの危険性についてお話をお伺いします。
はい。
最近メディカルダイエットよく聞く言葉なんですけれども。
そうですね、
はい、メディカルダイエット一体どういうものなんでしょうか。
ホームページなんかあるいは、番組なんかでも最近は取り上げられてると思うんですけども、
ね、はい、
医療機関で行う減量ダイエットの治療を行うことを指す言葉だと思います。
医療機関で行われるというものなんですね、
はいはい、
このメディカルダイエットなんですけれども、具体的にはどのようなことをするんでしょうか。
第一種医薬品と呼ばれる、はい、まあ、主に病気の患者さんに使うような、うんうん、特に昨今ではこの糖尿病の治療薬で、
糖尿病の、
まあ、減量を行う、まあ、減量に期待できるお薬っていうのが数々今発売されております、
はい。
まあ、そういったものを用いるようなダイエットが、こういったメディカルダイエット、あるいはまあダイエット注射だとか、
うんうん、
まあ、痩せみ医療、送信医療というような言葉で用いられて、まあ、いくつかの、医療機関で行われているものを指すのかなというふうに私は認識しております。
その糖尿病のお薬なんですけど、どういったお薬ですかね。
いくつかこういう減量効果があるものは、はい、糖尿病のお薬の中でも数種類挙げられているんですけども、はい、一番用いられているのは GLP-1 という言葉が飛び交っているかと思うんですね。昨今では GLP-1 だけじゃなくて、この GIP という非常に似た物質ではあるんですけれども、腸から分泌される物質になってまして、減量効果が期待できる薬剤になっております。
そうなんですね。そのお話にもあった GLP-1、GIP、どうして痩せるんでしょうか。
主にこのお薬で痩せる効果というのは、人間のこの食欲、
はい、
そのものをコントロールすることにあると言われております。
そうなんですね。
まあ、つまり使うことで食欲が減ったり、はい、抑えられたり、そういうわけですね、うんうんうん。まあ、ついついお腹いっぱい食べないと気が済まなかった方が、まあ、これを使うことで早く満腹感が得られたり、あるいはこう間食してた方が、まあ、間食せずに済んだりとかですね、まあ、結果的に摂取するカロリーが減って痩せると、ま
あ、
これが一番痩せる要因だと考えられています、
うんうん。はい、では副作用はどういったものでしょうか。
はい、主にですね、まあ、このお薬が胃腸に作用することで、まあ、副作用が出るということが知られております、うんうん。胃腸の運動を少し落としてしまうので。
そうなんですね。
ご飯を食べると胃の中に食事がとどまります、
うんうん。
これはだいたい2時間ぐらいで消化されるに対して、まあ、倍の4時間ぐらいかかるようになるとかって言われてるんですね。そうするとしばらくご飯が胃の中に溜まりますので、うん、ちょっとムカムカしたり、まあ、食後のムカつき、嘔吐、まあ、そういったお腹のトラブルですね、はい、あるいは便通のトラブルとして便秘、それから真逆の下痢、こういったことも起こることが、まあ、非常に一番多い副作用として知られております。稀ではありますが、重篤な副作用として急性膵炎といった報告もございます。
では糖尿病のお薬を使うということでしたが、糖尿病じゃない人にこの薬使っても大丈夫なんでしょうか。
はい、昨今話題になっているのはそのポイントだと思います、
はい。
結論から申し上げますと大丈夫ではあると思います。
大丈夫なんですね。
糖尿病の方に用いる、その当初の目的ではあったんですけれども、まあ、それ以上に体重が減るという効果というのがこの薬強いので、まあ、そういった用途は海外を中心にされておりまして、まあ、日本でもそういった使用が今後認められることが決まっております、
はい。
まあ、健常者に、まあ、病気じゃない方にですね、使って特別副作用が増えるかというと、そういう懸念は治験の結果を受けて私は大きく問題視はされないとは思っております、
はい。
ただ、まあ、そこまで太っていない方使用すること、これは私はお勧めしておりません。まあ、そもそも太っていない方に使うことで痩せるのかというと、そこまでまず減量効果は期待できないという部分もあると思います。
なるほど。
痩せてしまうことによって、まあ、骨や筋肉、こういったものが弱くなって、まあ、骨折や転倒といった、リスクが増えること、こういったことも知られておりますし、まあ、昨今女性の痩せというのも問題になっております。あくまでもこの薬というのは肥満症のお薬であって、まあ、肥満のお薬ではないですね。肥満症というのは 肥満によって健康被害を起こす病気が合併している、あるいは減量によってそれらを改善できることが期待できる、まあ、そういった言葉として定義されています。まあ、そういった使用には大いにメリットが高いと考えられるんですけども、あくまでも肥満を改善するこう美容目的で痩せたいという使用は、私は内科医の観点からは避けていただきたいと考えております。
ではこの治療なんですけれども、保険診療では認められているんでしょうか？
実は GLP-1/GIP、現在では2型糖尿病という病名を持った患者様のみが、国内ではこの保険診療の対象になっております。
はい。
しかし先行して海外ではもうすでに肥満症に対する治療薬として適用が認可されておりまして、で日本でもこの治験が完了したウゴービと呼ばれる薬剤、これが今月から実は国内で保険適用が、決まりました。
そうなんですね。
まあ、しかしながら現在発表されている内容としては、はい、BMI という肥満の指数ですね、これ35という非常に高度な肥満の方、あるいは27以上で高血圧、脂質異常症、糖尿病といった、まあ、健康障害が2つ以上有するという、まあ、非常に厳しい条件が揃った方のみがこの保険診療の対象になるということが、まあ、少し発表されております。
はい。
やはり肥満というものを改善したいという方は非常に多いと思いますし、はい、社会的に関心の強い事項だと思うので、保険診療においてやると実施するとなった場合もですね、やはり国も慎重になっているのかなというふうには私は見ております。治療ができる施設も最初は限られるようでですね、
はい、
まあ、学会の教育施設と呼ばれる、まあ、地域においても比較的大きな、まあ、基幹病院と呼ばれるような施設でのみ使用が限られるということも少し発表されておりまして、まだまだこの保険適用が拡大していくには少し時間を要するのかなと予想しております。
最後にまとめ、先生のお考えをお聞かせください。
はい。まあ、昨今 GLP-1 というと、まあ、美容クリニックであったり、あるいはオンラインのみで販売されているような、まあ、実態のよくわからないケースっていうのをよく散見されます。
はい。
あまりこの治療のことを理解されてないまま処方されてしまっている、まあ、そんな医療機関も多くあるんじゃないかなというふうに私は危険視しております。
はい。
まあ、新薬ですのでまだまだ未知の部分も多いかと思われますし、私自身もまだ熟知していない部分もあるかと思っております。まあ、ですのでこの治療の想定される作用、副作用、またメリット、デメリット、まあ、こういったものをきちんと理解して、まあ、今以上に知見を深めてから、まあ、慎重にこの治療を適用拡大していくべきだというふうに考えています。
はい。
痩せたいと思う方が多いのも事実だと思うんですけども、まあ、保険診療で行うようになった場合には、まあ、特に一定のルールと、まあ、それらを守る民度、こういったものが必要になるかと思います。
はい。
高額な治療っていうのも受けられる方もおられるんですけども、まあ、安直にまたオンラインで薬剤を買ったり、まあ、そういった方にはぜひ一度考え直す提案をしてあげていただいたらというふうに思います。
はい、わかりました。
はい。
今週は兵庫県医師会の西名修平先生にメディカルダイエット、そしてメディカルダイエットの危険性についてお話を伺いしました。
はい、
西名先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。